近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方々をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は最近私が特に感じている伝えることの大切さについてお話をさせていただきます。ビジネスでのお客様へ伝えること、組織のメンバーに伝えることなどについてじっくりとお話をしてまいります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。この収録はですね、実は1月末に収録をしています。で、放送が2月の後半になりますので、新型コロナウイルスがどのような状況になっているのか、ちょっと気になるところですが、一日も早くですね、落ち着いた環境に、なることを祈っております。ただ、これからもですね、この新型コロナとはですね、ずっと付き合っていかなければならないのかなっていうような気もしていまして、やはりこう生活スタイルとかそういったものが今までとは違ってくるんではないかなという気もしています。こういうことを踏まえてですね、昨年暮れの放送では共感と信頼という目に見えない資産がこれからは欠かせないだろうというふうなお話もさせていただきました。で、このことはですね、さらに私の中で非常にその強い思いとして膨らんできているんですけれども、やはり人と人との共感と信頼が本当に大切だなっていうふうに感じることが多くあります。ただ、共感と信頼と言いましても、放っておいてね、それが出来上がるってことはないわけで、そのためにはですね、しっかり伝えるっていうことですね、これが欠かせないなというふうに感じています。伝えることから始めようという、こういうことをですね、今日はお伝えしていきたいなというふうに思っています。で、なぜこういうふうに感じるようになったのかということをですね、私の仕事であるクリニックのですね、コンサルティングをする中でですね、感じたことがありますので、それを事例にちょっとお伝えしていきたいと思っています。このコロナの影響でですね、クリニックの受診行動が大きく変わってきています。今までにも増してですね、患者さんがクリニックを受診するときに慎重になってきている。で、慎重になるということはクリニックを選別するようになってきている、こういうことなんですね。これはどのビジネスでもおそらく同じことだと思います。クリニックのですね、二極化が 激しく進行している、まあこういうことを強く感じています。で、私がお手伝いしたことがある小児科の事例をちょっとお伝えしたいんですけれども、これはあの地方都市、ある地方都市の小児科の事例なんですけれども、その小児科さんのですねエリアに、まあ、小児科が3つあったらしいんです。で、結論から言うと、私がお手伝いした、まあ、小児科さんは昨年よりも患者さんが多く戻ってきて、もう一つの小児科は、まあ、ほぼ同じぐらいに戻ってきて、でもう一つは残念ながらなかなか戻ってこない、まあ、こういう現象が起こっているというふうにお聞きしました。で、なぜそんなことが起こっているのかなということをその院長先生に聞いてみたんですけれども、こんなことを言われていました。新型コロナが感染拡大した時にはですね、まあ、お母さんはお子さんがね感染しないか非常に心配をされるわけですよね。ですからやはり感染対策をどのクリニックもしっかり、していました。ただその伝え方に大きな違いがあったということなんですね。その先生はまだ3年ぐらい前に開院された先生でですね、まあ、ホームページをしっかり作って、そのホームページの中にですね自分のクリニックで行っている感染対策、このページを1ページ作って、様々な対策、打ってる対策をですね写真入りでしっかりとこう伝えていかれてるんですよね。まあ、例えば空気清浄機、こういうものを導入しましたとか、様々な場所に、アルコール消毒ができる体制を整えているとか、あるいは非接触のですね、顔認証の、あの体温測定の機械を入れたりとか、あと換気をしているとかですね、あるいはエリアをきちっと分けているとかですね、そんなことをしっかり目に見える形で伝えていったんですね。で、もう一つのクリニックはですね、まあ、あのお知らせっていうのがありますよね、クリニックなんかのホームページに。あそこに当院ではしっかり感染対策してますよっていうぐらいはアナウンスされた。で、もう一つのクリニックは最近あのお父さんからクリニックを承継してですね開院されたばかりで、しっかりしたホームページを作ってなかったみたいなんですね。ですから対策を打っていてもそれを患者さんにしっかり伝えることができていなかった、まあ、こういう状況だったようです。で、おそらくそれが大きな影響を及ぼしているんではないかなと、まあ、こんなことを言われていました。ですので同じことをしていたとしてもそれを相手にですねしっかり分かるように伝えているかどうか、まあこれが非常に重要だということです。まあ最近どのビジネスも同じですけれども、まあインターネット、まあ、特にスマホですよね、これを使って皆さん情報を収集します。すぐ検索します。例えば、まあ、この小児科の例でいくと、まあ、地域名を入れて小児科感染対策、まあ、こんな感じで、入れる、あるいはそのクリニックのホームページを見てしっかり感染対策しているかな、どうかな、なんていうことを見て、でそれで安心できるところに行こう、安心できるところを受診しよう、まあ、こういった行動が起こっているわけだなんですよね。でこれはまあ、分かりやすく感染対策のお話をしましたけれども、さまざまな分野で、患者さん、まあ、一般ビジネスとお客様に対してですね、まず相手が必要とする情報、知りたい情報、役に立つ情報をしっかり分かりやすく伝えていくっていうことが、まあ、ビジネスのスタートになるんだということがよくわかります。 これ当たり前のような気がしますけれども、実は思いのほかできてないこともあるんだという、まあ、こういう事例をお伝えしました。私もですね、最近はめったに外食はしないんですけれども、たまに仕事等でですね、食事をお客様としなければならないなんていうことがあったりするときには、やはりインターネットで調べますよね。でそこで、まあ、例えば場所が広いかとかですね、あるいは広いテーブルに2人で、まあ、座れるかとかですね、まあ、そんなことをですね気にして、お店を選んだりします。まあ、これはどのビジネスでも同じようなこと、まあ、これは新型コロナに限らずですね、どんなビジネスでもそういうことが起こっているんだろうなという、まあ、そういうことの気がしています。そしてすごく大事なことはですね、その伝えたこと、その伝えたことをその通りしっかり実行しなければならないということですよね。お客様、患者様はまあネットで調べて、ああこれなら安心だ、こういうところで見てほしい、こういうところで食事をしたい、こう思って、いくわけですが、思った通りのことをしていないと、これは信頼いただくというよりも不信感を生み出してしまいますので、まあ、有言実行、これをすることが大変重要なことだというふうに思います。ただこの有言実行もですね、言うのは簡単ですけれども、実際に現場で行うのはそう簡単ではありません。後半ではですね、なぜそれが簡単ではないのか、まあ、これも事例をですね踏まえながらお話ししてまいりたいと思います。では後半に移らせていただきます。
夢の種。
前半はお客様、患者様からですね、共感信頼して選んでいただくためにはまず伝えることから始めましょう、伝えることが大切ですっていうことをお話しました。そして伝えたことはしっかり実行しなければならないっていうことをお伝えしたんですけれども、これもですね、私のクライアントクリニックで、まあ、起こったいくつかの事例をお話したいんですけれども、じゃあ先生が感染対策をしっかりこういうふうにしよう、患者さんのためにその対策を打とうと思ったらすぐできるかというと、実はそうでもなかったりしました。まあ大きくですね分けると、スタッフがすぐにその先生の意を受けてですね、対策を打って体制を整えられたクリニックと、なかなかできなかったクリニックと、まあ、こういうふうに分かれました。まあ、ちょっと専門的な話になるんですが、新型コロナがですね感染拡大した時には、具合の悪い人がなかなかこう受診したくないっていう方が多かったので、電話診療っていうのがですね、まあ、特例的に認められたんですね。初診、まあ、最初に見る患者さんの場合でも電話で、まあ、診療ができる、あるいは最新の方も電話で診療できる、まあ、こういうことがありました。ただこれは実は結構複雑でですね、 まあ、患者さんご本人確認をしなければならないとか、まあ、結構その何て言うんでしょうね、オペレーション的にはですね難しかったんですよね。で、まあ、この電話初診っていうのは、まあ、先生方の中でも賛否両論あるので、もうそれがいい悪いということではなくて、それがスムースにできたかどうかということでお話をさせていただきますけれども、そういうことがですね結構スムースにできたクリニック、これはですね、まあ、日頃から先生とスタッフの方々の、まあ、価値観の共有、まあ、共感ですよね、こういったものができていて、信頼関係ができているところが多かったように思います。なのでスタッフの方々はこれ大変な業務なんですよね。普段の業務をしながらさらに、負荷のかかる業務をするので、普通あまりやりたくないなって思うのが、まあ、普通だと思うんですけれども、まあ、患者さんのために、あるいは先生がそう言われるなら、みんなで頑張ってやりましょう、まあ、こんな状況だったというふうに思います。で、そうでないクリニックはですね、まあその逆の状況だったわけですよね。普段から、まあ、価値観があまり共有できていない、先生の価値観に共感できていない、ですからスタッフの方々は先生を残念ながらあまりこう信頼されていない、まあ、こんな場合だとですね、先生が、こういうことやろうって言っても、まあ、面倒だからやりたくないな、まあ、こんな状況になってしまう、まあ、残念ながらこういうクリニックもあったりしました。で、こういうその非常事態にはですね、まあ、いきなりですね、その関係性を良くして、スムースに動けるようにするなんていうことは、これなかなか難しいと思います。ですので、日頃から先生の価値観、考え方、まあ、そういったものを伝え続けてですね、それを先生ご自身も、体現されて、で、そういうことをすることによってスタッフの方々との信頼関係が築けていくんだろうなというふうに思います。で、よくですね、コンサルティングの場で、まあ、先生と二人でお話してますとね、愚痴をお聞きすることもあったりします。まあ、さっきのあまり信頼関係がないクリニックなんかの先生からなんかはよくお伺いするんですけど、うちのスタッフは本当に仕事ができなくてとかですね、言うこと聞かなくてとかっていう、まあそういうことを言われる方が多いんですね。しかし、じゃあその先生の日頃のですね、行動を拝見していて感じるのは、しっかりと自分の考えを伝えていらっしゃるかな。スタッフの話も聞いてですね、しっかりコミュニケーションを取っているかなと見ていると、実はなかなかできていないっていうこともあったりします。で、多くの先生はですね、まあ一度もちゃんと伝えたんだからもう分かってるだろうというふうに言われる方が多いんですけども、私はこれは間違いだと思います。まあ、ちょっと失礼な話になるかもしれませんが、私のクライアントの先生方も、私が一度言っただけではなかなか理解できてないことがやっぱり多いです。で、私自身もそうです。で、いろんなあの方からいろいろ言われて、何かきっかけがあってやっと理解できる、まあ、こういうことが実は非常に多いんですよね。例えばですね、もう10年以上コンサルティングさせていただいているクライアントの先生なんかでもですね、まあ、ずっと例えば先生この経費ですね、これをこのまま使っていると経営が本当に大変になるので、 これは注意してくださいって10年ずっと言い続けてもなかなか治らなかった先生がですね、今回のコロナのおかげでやっと分かったって言って経費を削減していただいたり、あるいは情報発信をしっかりしていかないとこれからは患者さんから選ばれるのは難しいですよってずっと言い続けた先生がですね、今回のコロナのおかげといってはなんですが、やっとそのホームページとかブログ等でですね、情報発信をすることの大切さを理解いただいて、真剣にブログを書いていただけるようになったりとか、まあ、こんなことが結構あるんですよね。なので何かのきっかけで変わることがあるかもしれませんので、繰り返し繰り返しさえ続ける、まあ、これが非常に重要なことだというふうに思っています。で、あるクリニックの先生はですね、あのスタッフの方に業務の効率化をしてほしいっていう思いがすごくおありになって、でスタッフミーティング等で繰り返し繰り返しそのことをまあ相談していました。でなかなかですね、やっぱり理解が進まなかったんですね。例えば受付のスタッフの人数は4人いないと回らないっていうふうにスタッフの方々は思っていたんですけども、先生の目から見るとですね、まあ4人いた方がいいんだけれども最悪1人が休んだ場合には3人でも回るんではないかなというふうにこういうふうに思っていらっしゃったです。でスタッフはやっぱり4人いないと絶対無理、まあこんなまあことがずっと続いていたんですけれども、たまたまですねある日急病でお一人スタッフが休んだんですね。そうすると3人でやらざるを得ないので、やっぱり工夫をしてですね3人で回せた日があったんです。で決して楽だったわけではないんですけれども、その後のスタッフミーティングでそのスタッフの方々が言われてました。なんか今まではできないと思ったけどやってみたらできるかもしれませんね、ちょっとその辺は考え方が変わりましたなんていうことを言われていてですね、そのミーティングの後先生と2人でですねやりましたねなんてこう、話をしていたんですけれども、人ってなかなか変われないんですけども、何かきっかけがあったらですね普段伝え続けていたことに気づいてくれる、まあこういうこともあったりします。まあ思考回路がですね出来上がるにはなかなか時間がかかるというふうに言われてますけれども、繰り返し繰り返し言っていて何かきっかけがあるとその回路がですねある日つながる、まあ、こんなことがありますので、なかなか伝わらなくても諦めずに伝え続ける、分かるように伝え続ける、まあ、これが非常に大切なことだというふうに思っています。ただそれでもですねやはりこう理解ができない、どうしてもできないっていう方がおられたりします。でそれはですね、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、そもそも価値観が合っていないっていうケースが多いように思います。まあ、例えば分かりやすく言いますと、まあ先生の価値観が患者さんには優しく接するっていう、まあ、こういう価値観だったとしても、人に優しくするっていうことに重要性を見出していない人はこれできないんですよね。でできない人にやれと言ってもとうとうできないっていうことがありますので、やはり大事なことはですね、寺院に来てもらう時に価値観にマッチする人に来ていただく、まあ、こういうことをしなければならないんだというふうに思います。でそのためには募集をするときに自分の価値観とか考え方、こういったものをしっかり伝えてですね、理解していただいて、それを 分かっていただいて共感していただける方に来ていただく必要があるんだと思います。で、来ていただいたら伝えたことを先生自身が体現して信頼関係を築いていく、まあ、こういうことが非常に重要なんだろうなというふうに思います。まあ、やはりここでもですね、伝えること、これが非常に重要だということが分かります。で、伝えて共感していただいて体現して信頼していただく、まあ、このサイクルをですね、どんどん回していくと人との関係性は非常に良くなると思いますし、組織もですね、非常にいい組織になっていくんではないかなというふうに思います。ここで最後にですね、ある本の紹介をさせていただきます。この伝えることの重要さ、どのような伝え方をすればいいのかということをですね、本当に分かりやすく伝えていただける本があります。で、それはですね、ジャパネット高田のですね、創業者である高田明さんが書かれた伝えることから始めようという本がありますが、その本なんですね。もし関心をお持ちいただけたら、まあ、図書館で借りられてもいいと思いますが、まあ、ぜひ読んでみていただきたいんですけども、まあ、皆さんもテレビなんかでね、ジャパネット高田さんのコマーシャルなんかを見られるから、お分かりかもしれませんけど、機能とかそういったものは伝えてるわけではないんですよね。この製品を使うとあなたの生活はこういうふうに良くなりますよ、まあ、こういうことを実は伝えてるんです。まあ、高田さんの本にはですね、感動を届ける、幸せを届けるというようなことが書いてあってですね、こうすればあなたはこういうふうに良くなりますよ、幸せになりますよっていうこと、これを相手の頭の中にですね、イメージできるように伝えてるんだということを言われています。まあ、クリニックですと、自院を受診するとあなたはこういうふうに良くなりますよ、というようなことを伝える、まあ、こんなことがですね、非常に分かりやすく書かれていますので、まあ、よろしかったらぜひ手に取っていただければと思います。そうですね、伝えることから始めようっていう本なんですけども、伝えるっていうよりも伝わるように伝える、まあ、この大切さをこの本からは学ばせていただいて、この分かりやすく伝わる、これがですね、選ばれるために非常に大きな要因ではないかなというふうに感じております。今日は、伝えることの大切さ、伝えることから始めよう、まあ、こういうことをお話しさせていただきました。では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
来たのに昼